竹馬の友セリヌンティウスは深夜王城に召された。暴君ディオニスの面前で良き友と良き友は2年ぶりで会い会うた。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは縄打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜一睡もせず、十里の道を急ぎに急いで村へ到着したのは明くる日の午前。日はすでに高く昇って、村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの16の妹も今日は兄の代わりに養軍の番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうしてうるさく兄に質問を浴びせた。何でもない。メロスは無理に笑おうと努めた。位置に用事を残してきた。またすぐ位置に行かなければならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。嬉しいか。きれいな衣装も買ってきた。さあこれから行って村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪れた。そうして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。婿の牧人は驚き、それはいけない。こちらにはまだ何の支度もできていない。ぶどうの季節まで待ってくれと答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ、とさらに押して頼んだ。婿の牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどうにか婿をなだめすかして説き伏せた。結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でむんむん蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは一生このままここにいたいと思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しようと考えた。その頃には雨も小降りになっていよう。少しでも長くこの家にぐずぐずととどまっていたかった。メロスほどの男にもやはり未練の情というものはある。今宵呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこうむって眠りたい。目が覚めたらすぐに位置に出かける。大事な用事があるのだ。私がいなくてももうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。 お前の兄の一番嫌いなものは人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前もそれは知っているね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。お前の兄は多分偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ。花嫁は夢見心地でうなずいた。メロスはそれから花婿の肩をたたいて、支度のないのはお互い様さ。私の家にも宝といっては妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみ手して照れていた。メロスは笑って村人たちにも会釈して宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。目が覚めたのは明くる日の薄明の頃である。メロスは跳ね起き、ナムさん寝過ごしたか、いやまだまだ大丈夫、これからすぐに出発すれば約束の刻限までには十分に間に合う、今日はぜひともあの王に人の真実の損するところを見せてやろう。そうして笑って貼り付けの台に登ってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さてメロスはブルンと両腕を大きく振って宇宙矢のごとく走り出た。